はい、どうもこんにちは。誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かにそう聞こえるハードボール読書探偵局です。
はい、ちょっと今安西さんの真似しようと思ったけど全然できなかった。
あ、これタモリクラブだっけ。タモリクラブか。あ、そうだ、
空耳
そうだ、うん、今でも頭の中の映像に流れてたのはあの、うん、キンキンのアドマチの方だと、あの地域密着型どこだった。ああ、すいませんでしたね。ということで、キンキンも遠くなりにけりということで、うん、あれ、キンキンじゃなくなってからもう何年経つんだろう。
今誰だっけ。
井ノ原
ああ、
V6 の人で、ね。そうそうそう。命決まった時は、あ、元ジャニーズの薬丸いるけど、いいんだ、みたいなことをね。
いや別にそんな
その上下関係的には薬丸がこうさ MC になってもおかしくないのけど、まあそっかみたいな、だと思ったりしましたけども。
やっくんは別でなんか帯番組やってんじゃないの。
わかんない、今やっくんがどういう状況になるかちょっと
確かなんかやってなかったかな。
あれでしか見ないからね、あのアドマチでしか見ないわけだから、まあこういうことですけども、今日が、4月8日ということで、サラダ記念日から2日後。
そうですか。
はい、4月6日がこの味いいねって言ったから、
君が言ったから
じゃあサラダ記念日だっつってさ、うん、あれから30何年経ったらしいですけど
なるほどね
らしいですよ。まあそう思うとね、なんか感慨深いものがありますけども、最近は特に何もなくてですね、ただ暑い日々なんですけども、最近はあれなんですよね。暑いとどうしてもさ、そのアンビエントミュージック、大きくな、
まあ確かに夏ちょっと何か考えたくない時にはいいかもしれないですね。
そうでしょ、もうだから、いや昔はね、夏といえばレイジアゲンストマシーン
とか
ね、カーティス・メイフィールドだったかもしれませんけど、年を取ってきますと、どこ行くにもアンビエントミュージックだなっつってさ、もうそういうあれになりましたよ私。
最近アンビエント付いてるな。この間もそんな話してたし、
そうそう、なんか別なジャンルのものでもさ、あ、いいなと思ったら、あ、まるでアンビエントミュージックみたいでいいなっつってさ、本読んでもね。
なるほど、寄せちゃうのか。
そう、寄せちゃう。まあ一頃はそれがラテンアメリカ文学みたいでいいなって言ってたんだけど、別ジャンルを褒めるときにね、それが今ではアンビエントミュージックがいいなと。大東京の中心地、眠らない街三軒茶屋にですね、環境レコードっていうお店があってですね。
すごいな、ズバリだな。
そうそう、ズバリ。なんかね、去年できたらしいんだけどね。いや、そこをこの間行ってきまして、やっぱその自分の中で今俺は環境音楽づいてるなっていうことをさ、やっぱりこう、自分でもね実感しに行くために、環境レコードまで行ってきまして。
そこはもう完全アンビエントしかないお店。
まあアンビエント、まあニューエイジとかね、まあまあそこら辺ですよ。行ってきて、なんかね、まあその基本的には我々、信州信濃の田舎町に住んでるんでね、
なんで普通に嘘つくのかね
信州シナのラップマシンことね、ユーザーロックっていうことで、まあ大東京行って、まあ三茶行って、なんかねあれなんですよ、マンションの一室みたいなとこなんね。
ああ、はいはいはい、あるで、そういうとこ
あるじゃない。まあ東京だと、まあ信州シナのにもいっぱいあるとは思いますけども、怒られちゃうからね、信州シナのにそういうのがない
全然関係がないからね
全然関係がない、ただ単に私がこのポッドキャストをやる前に、ユーザーロックのミックステープを聞いてたんで、なんとなくね、信州信濃というふうのが。
ユーザーロックって信州の人なの？
あれ、わかんないけど、楽曲の中でね、信州信濃のラップマシーンって自分のこと
言ってた
んだけど、それを覚えてる。 全くね、風営法はどうにかならないかなと思うんですけども、あそのマンションの一室にさ、
うん、
まああって、まあ 1K っていうのかな、 1K の部屋を、まあ、改造したようなお店になってて、よかったですよ。
よかったですか。買いました。
うん、買いました買いました。
うん、
買ってね。でもなんかあれだね、そんなにいっぱい買ってどうすんだろうなと思ってね、今自分で言いながらね。
そんなに買ったのか。
あ、いやいや、その場で買ったのはまあまあそんなでもないかもしれないけど、
うん、
そのいろいろね、その去年からカセットテープ、中年のセレブドラッグことカセットテープを集め出してさ、
うん、
まあまあそのよく聞くやつは当然さ、まあ覚えてはいるけど、もうドローンみたいな音楽とかさ、うん、ドローンミュージックみたいなさ、
ブーンみたいな、
ブーンみたいな、そんなん何個持ってたって俺しゃあないやんけみたいな。今ちょっと話しながらちょっと我に返るみたいな。
まあちょっと変わり映えはないっていうか、
まあ、まあまあまあ、そう、まあね、言葉は悪いけど、
うん、まあ似たような
もの、いい意味での無名性みたいなね。
そうそう、まさにそうい
うところがあったりして、
うん、個性が出すぎちゃいけないジャンルだから。
そうそうそう、まあ、アンビエンスなんてね、まあそういうもん、うん、まあ、聞いてもいいけど聞かなくても別にいいよこと、アンビエンスですから、まあそれでいいんだろうけど、うん、あれ俺なんでこんなにこんなそんな買ってどないすんだろうなみたいな、
うん、
こと思ったりね。あとこのクソ暑い中わざわざね、店舗まで行かずともネットで買えるじゃないかって言われりゃまあそうなんだけどなと思いながらさ、
まあでもテープで聞くことに意味がありそうなジャンルかもね、むしろ、うん、
まあまあそうそう、
積極的に聞かない音楽という前提なんだけれども、うん、そこをテープという積極的なメディアで聞くという反転は面白いんじゃないですか。そうそうそう、
だからまあまあ一回かけちゃえばもう、
まあ
ね、ザッピングもしないしね、
うん、
もう片面終わるまではまあほぼ聞いてるし、
頭出しという概念はないからね。
そうそうそうそう、だからまあまあ年を経ったからまあそんなんでもいいかなと思いながらね。
例えばどんなの聞いてるんですか。
そうっすね、今手元にあるのメジャーなところで言えば吉村博士グリーンとかね、
あれはいいですよね、
うん、これはドメジャーですけど、これ最近カセット再販されたんで、これ
やっぱカセット出てんだね。
でもね、今年、あれ今年再販かな、まあまあ、ちょっとね、いっぱい出てるわけじゃないけど、出てて。だから、2009年か8年か忘れちゃったけど、うん、まあ海外でね、日本のアンビエント作品まとめたコンピレーションが、環境レコードってやつが出て、
うん、
まあアメリカでグラミー賞ノミネートされたんだかなんだかで、まあ、逆輸入的に、まあ、ジャパンでもまたにぎわってる、うん、にぎわってるのはいいんだけどさ、ジャズでもあるけどさ、
うん、
和ジャズみたいな言い方あるじゃない、
うん、
和ってつけてさ和ジャズ。この間ワンビエントって書いてあってさ、レコーディアのあれに通販とかにワンビエントかみたいな。
どういうこと。そうするとなんかもう琴の音使ってるとかさ、獅子おどしの音入ってるみたいな感じになっちゃうじゃん。
いやいや、確かに流れ的にその和ジャズとかね、和ブギーみたいな言い方ちょっと本にも取られたりしてるから、まあまあと思ったけど、ワンビエントかと思ってさ、ちょっとそれダサいなと思って。
ちょっとダサいね。
ちょっとダサい、うん、まあまあ、
まあ、うまいことつけたって思ってるかもね。
そう
そうそう、うん、
分かってね。
なるほどね。
だからもうそんな生活だね。
そういえばあれだね、うん、割と最近ヴァンゲリスがね亡くなりましたね。
あ、そうなの。炎のランナ
ー
ことヴァンゲリスが、
うんうん、まあ、あの人もまあちょっと近いジャンルの人ではあるじゃない。
ああ、そうじゃない。だからそういう本とか、まあ、今も手元にあるけど、こういう環境音楽の、うん、進めみたいな、ディスクガイドだとヴァンゲリスも乗るしね。
うん、
うん、そうか、亡くなったか。
ほんと2か月、5月ぐらい。
そうかそうか、
うん、
まあいい年だよね。
まあでもまあ
きっとね、うん、
まあまあまあ、バンケンスというか、まあまあブレードランナーの、ね、映画音楽とか有名ですけどね。
ブレードランナーでおなじみのね、
まあ、まあ日本だったら南極物語とかもそうだね。まあ映画音楽、ね、
あまあそうね、がね
一般的には有名だけど、
そうか、
まあもともとはプログレの系の人か。
あ、そうなの。
うん、
なんかそのあるよね、アンビエントミュージックだっつってるとさ、登ってくと、うん、その電子音楽というかそういう、
あ、羊がそっち寄りっていう人多いんじゃない。
そういうの結構あるもんね。
うん、
だ俺ももう何を思ったのか、日本の電子音楽っていう本買っちゃったもんね。
あれ、それ私も読んだことあるかな。
あるんじゃない、でも有名だもんね、分厚いやつね。
分厚いやつでしょ、あの、そうそうそう、結構インタビュー載ってるやつじゃない。
あ、めっちゃそう、まあ基本インタビューだよね。
だよね。ああ、それは、
うん、黎明期の、そうそう、
多分学生くらいの時読んだ、そんな昔の。
いや、俺もね、つか大学に多分あったよ。
あったよね、
そんな気がする
確かに、うん、読んだ気が
する。俺も読んだ、それをね、買い直しました。買い直したっちゅうか、
なかなかいい、まあ、熱い本ですよ。
やっぱこういうプレ環境ミュージック的なことも分かってなきゃいけないなっつってね。
うん、やっぱし、あの源流たどるとテクノプログレ系の前段階の人たちみたいなイメージあるね。
うん、そうそうそう。あとはまあインテリ、インテリね、インテリ感もある。
まあまあね、そうね。どっちかって言ったら
ドインテリな。うん、
じゃあ映画音楽やる人多いよね。
ああ、まあそうか。
マイケル・ナイマンとかさ。
そうね。
うん、
まあ当然ね、そういうサウンドトラックもさ。
うん、
欲しいものは欲しいしさ、
うん、
でそうなってくると今度はさ、あれですよ、ライブラリーミュージックも欲しくなってくるじゃない。そうなると、
え、ライブラリーミュージックっていわゆるあの、
いわゆる
映像とかに使う、
あ、そうそう、だからそうそう、素材的な、
あ、はいはいはいはい、
あの、まあラジオとかでもそうだけど、まあテレビの BGM もそうだけど、あんまりその名前出て何かやる音楽じゃなくて、
うん、
っていうさ、
まあ、まあ匿名性の高い音楽ではある、
ね、そうそうそう、だからそこら辺も気になるしな、ね、
ちょっと多分イメージしてんのと正反対かもしれないけど、私はエピックミュージックってのは聞くけどね、
あ
の映画の予告編とかに使われるようなド派手なあのオーケストレーションのやつ。
ああ、はいはいはいはい、あれエピックミュージックっていうんだ。
そうそうそう、もうなんかありものとして使ってくださいよっていう目的のために最初から作られてる音楽で、
はいはい、
しょっちゅうテレビとかつけてれば必ず一日何回かは聞くっていうレベルだね。
ああ、そうなんだ。へえ、そういうのエピックミュージックって言うんだ。
まあ多分壮大な、エピックっていうのは別にそのジャンルのことを指すんじゃなくて、単純にその音のイメージとして壮大で重厚なものみたいなことなんでしょうけど。
はいはいはい、はい、うん、
ほら大げさの音楽多いじゃん、ああいう予告編とかって。
あるね。
うん。ドーンっていう。
確かに。
まああれも一種のライブラリーミュージックに近いもんなんじゃない？うん。
だから、最近はこれ聴いてるよ。映画音楽で言うと。
お、プロジェクト A。ボンボボンボボンボボンボボンボボンボボンボボンってやつな。
そう。ちゃんとカセットで買って偉いでしょ。
偉いね。いや、でも確かにカセットってきたんでね。レコードとも違うし、CD でもないっていう。そうそう。
やっぱ、ねえ、プロジェクト A のレコードで聴くっていうのもなんかさ、
うん、
横行じゃない。
横行だね。やっぱテープでしょっていうのあれね。
そう、
うん。
そう。で、CD 聴くっていうのもなんかさ、そんなデジタルな、最先端なデジタルも違う。となると、やっぱカセットテープしかないかな。
プロジェクト A のサンプラか。じゃあちゃらちゃらちゃちゃってやつだよね。
そうだよ、
うん、
そうだよ。もちろんそのプロジェクト A の有名な曲も入ってるし、
うん、
運命の決闘も入ってますから
曲名分かって
るわ。あのセリフでユンピョとジャッキーチェンのセリフが入ってる運命の決闘もありますから。結構ねセリフなんですよ。あとね、サイド1の6曲目、VIP クラブの戦いは効果音も入ってるっていうね。贅沢仕様ですよ。やっぱね、パリンパリンっていう音が聞こえないと
さ、はいはいはい、
ドカッガキっていう
だからあの昔のサントラってその単純にあの時の音楽が聴きたいじゃなくて、もう一度あの映画体験を追体験したいってい
う
感じなんでしょうね。
だから効果音入ってるやつ、まあ、あんまないと思うけどね、効果音
多分ね。でも
ジャッキーだとまあまあそうねみたいな、うん、いやいいな。でもさ、ちょっとこれ読んでて裏面になんかこうなんか説明が載ってるけどさ、ジャッキー・チェーンが歌うマーチ、時計台からの落下、自転車アクション収録って書いてあるけど、なんだそれは。自転車アクション、
自転車アクション収録したって、あそこ音ノックしてる
音何の、何
コンコン、
何の音、コンコン
コンコンコンコン
コンコンコンってやつじゃない、うん、そうそうそう、あれの音か。でもいいね、
あれは本当名シーンですけど、
名シーン、
ジャッキー史上の中でも。
そうだよ、だから映画の名シーンの方でトップ3に入ってきちゃうんじゃない？
あ、いや、まあやっぱしね、幼少期鮮烈に刻み込まれてますよ、あのドアノックは。
そうだよ、だからターミネーターのね、手が沈む時とよりも下手すればあそこが上になっちゃうよね。
いやいや、だって多分私はプロジェクトというのが見てるの先だから
ねえ、うん、絶対そうだと思うね。
そうそうそう、
いやいいね、ユンピョサムハンキンポ他のセリフも収録、
うん
2800円。
セリフとか音声、あの、なんか喋りが入ってるレコードとかって昔売ってたわけだからね、そういう。
ああそうそう、俺もあれ持ってるよ、前の東京オリンピックのレコード持ってるからね、
うん、
ニュースレコードとかね。
え、東京オリンピックの何、実況みたいなの入ってるやつ。
ああそうそう、実況しレコードみたいなの
があって、あ、そういうのはでもまあ聞く価値あると思うけどね、今逆に資料的な意味、う
ん、まあ、それを聞いて資料的に聞いて俺どうすんのみたいなのはね、
いやいやいや
絶えず、疑問になりますけどね。
あ、こういう時代だったんだなとかこういう空気感だったなっていうことをさ、
それをね、俺がそれをだったんだなと思って一体何の意味があるんだろうな。
いや、そんなこと言ったら
自問自答してますけど、
そういう昔のもの聞いたりとか読んだりする意味ってないじゃないですか。
いや、まあそうなんだけどさ、
うん、
何なの。
私は昭和のラジオとか音声聞くの好きだけどね。
そうなんだよ、
うん、
何聞いてんの昭和のラジオ。何、
いや別になんかこうちゃんと聞いてるわけじゃないけど、ほら歴史的なさ、うん、ニュースとか、
はいはいはい、
報道とかのさ音声とかはよく、うん、そのドキュメンタリーとかで流れたりとかすると結構ね、うん、足りるものあるよ、う
ん、そうなんだよね。
臨時ニュースを申し上げます、臨時ニュースを申し上げます、本陽日未明とかさ、ああいう、
うん、乃木くん唯一の持ちネタモノマネね。
モノマネじゃないけどね。
あの携帯模写。まあね、江戸屋猫八か乃木くんかですから。
江戸屋。
まあ。
いやいやいや。
昨日もジャンクカセットが家に届いてさ。
うん、
まあボロいやつとかね。まあ、そもそも 何も書いてないから分かんないっていうのもあるんだけど、
うん、
その中からラジオのエアチェックしたやつを拾い上げてさ、
うん、
それを聞いたりしてますよ、宝物のようにね。大変ですよ、見つけるのは。
カセット考古学になってきましたね。
そうそう、流せないんだけどね。それでは聞いていただきましょう、とかね。
それができない
からね。これなんだろう、そう、これ少年隊錦織の、スーパーギャングっていうラジオを昨日ゲットして
またすごいな
これをこれ、まあちょっと冒頭しか聞いてないんだけどさ、初め何だったかな、なんかね普通に、なんかビートルズみたいな感じの曲が流れて、
うん、
5分ぐらいしたら、それでは始まりました、スーパーギャング、ビートルズは全然関係ないんですけどっていうさ、関係ないけど一回流すっていうラジオジョークをやっててさ、ああこれ伊集院で見たなみたいなね。
元祖ですか、芸風。
どっちが早いんだろうな、わかんないけど、まあ伊集院はね、ユーミンでそれやってたけど、もっと長かったけどね、伊集院は1時間ぐらいやってたけど。
あの人はまあ音楽詳しい人だもんね、錦織さんはね。
もうまあそうなんじゃない、これでも合ってるかな、うん、俺今さ少年隊の人だって言ったけど本当にそうかな。
錦織は少年隊だよ。
いやそうだけど錦織、下の名前なんだっけ。
あの人はね和樹よ。
あ、じゃあ合ってるか、
うん、
じゃあそうだそうだ、合ってる。まあでもだって音楽だってミュージカルのあれやってんだから、そりゃそうだ
よ、うん、
まあ多分これをこのジャンクテープをゲットしなかったら絶対に聞かなかったであろうもの
そういうのはだって売ってるわけでしょ。
売ってるっちゅうか
落ちてるの
いや、そのまとめてジャンクで買うと、
うん、
そういうのはたまたま入ってるみたいな。だからピンポイントでこれを買いたいっていうのはないからさ、そもそも出品されてないし。
ああ、まあそうか。ってか売っちゃいけないんだからね。
まあまあそうそうそうそう、うん、だから
テープをカセットテープを売ってるの中に紛れ込んじゃってるってやつでしょ。
ああ、そうそうそうそう、
うん、
だから何々が入ってますよみたいな感じで、
うん、
売っちゃいけないから、うん、まあそりゃそうだよね、
うん、そりゃそうです、
うん、ね、あれだけど、だから実際側だけには何々って書いてあるけど、うん、実際は消去されてるとか、
うん、
いくらでもあるからね。あとテープ自体が再生すると切れちゃうとかね、まあ、いろいろなる。
でも何らかの、まあ、偶然っていうかで残っちゃってるものがあると、うん、ていうかあれか、もう別にその自己責任で消して使ってくださいみたいな。
あ、そうそうそう、基本そうそうそう、だから別に何が録音されてるかは、うん、あの出してる人ももうないから分かんないんだよね結局、うん、ラジカセとかあるわけないから。
これは本当独特な分野だよな、すっと面白いと思うけどね。
そうそう、だから、うん、なんて言えばいいんだろうね、
ある種だから痕跡本みたいなことでしょ、コション。
あ、そうそうそうそう、コションでいうところのね、
うん、書き込みが残っちゃってるみたいな。
そうだから基本的にはほとんど俺も捨てることになるんだけどさ、
うん、
そもそもね。だから中にはその、例えば当時の雑誌の切り抜き貼ってあったりとかもするわけですよ、
うん、
こんな感じね、まあ、乃木くんにしか見えないんですけど、
ね、
あのこういう感じで、これとかは
誰だろう、
これはね誰か忘れちゃったんだけど、もう雑誌の切り抜きですよ。
お
とか入ってて、
前の持ち主が貼っ付けていたのは、
そうあったりするんですよね。だからそういうのが、あとは当時の、FM 雑誌ってあるじゃないですか、
うん、
FM ラジオの番組表みたいなさ、
うん、
それをエアチェックしてるようなカセットだと、まあまあその番組表切り抜いて貼っつけてあったりとか。
なるほどね。
そうそうそう。そういうので人の手が加わってるやつはやっぱりもう中のテープ聞けないっていうか伸びちゃってても聞けないなってやつも一応取っといてるっていう。
これはジャンル名的にはな、ジャンクテープと言うしかないのも。
まあそうじゃない。まあもしくはエアチェックテープっていうのか。
でもまあまあなんか。それを探し求めてる人も多分いるよね。
うん、いると思うよ。いると思うけど、うん、基本的にはこのやり方しかないと思うけどね。
あくまでただメインはカセットテープを売ってるだけなんだよね。録音用の。
あ、そうそうそうそうそう。うん、だし、あとはまあ親戚に声かけたりとかじゃない。
なあ。
俺もやってるけどさ。
テープないかって。ああ、まあね、どこにの家にもあったわけだからね。
そうそう。コンコンって久々にね親戚の家に行って借金の申し込みかなと思わせといてのカセットテープありませんか。
ちょっと怖いですけどねそれ
えカセットテープみたいな。まあまあそうそう、
うん、
まあそんな感じじゃない。あとはフリマとかじゃない別に、
うん、
まあそのグレーっていうか、まあ、そんななんかね、まあ大行に言ってもしょうがないけど、
まあ、まあまあまあまあ、
でも俺もフリマで見かけたことないけどねカセットテープ行くけどさ、
うん、
去年ぐらいからちょこちょこ見てはいくけど全然出ないからねそもそも。だから乃木くんちもちょっと、
うん、
押し入れやね乃木くんの親戚にもちょっと法人時とかに声かけてさ。
いやーテープは大量処分しちゃったからな、
うんうん、俺も実家に なかったもんなほとんど、
うん、
まあまあ
なんか面白いもんあったかい。これはちょっとヒットだったなっていう痕跡は。
痕跡
というか、
ああでもこれ前言ったかな、取らなかったけど、
うん、
丸丸家、法人丸丸会期みたいなさやつはカーテープ、
人様んちの法事の時のなんか挨拶の音声
そう法事の時の多分そうだと思う。
それはいいじゃない
とかは、いや怖えな 呪われてたんじゃないですか。するしたのと、あとなんか家族旅行みたいなやつかな。
あー、ちょっとだいぶホラーテイスト増してきたな。
まるまるねんっていうやつは書いてあったけど、うん、いやダメだなと思って
手つけなかったんだ。
手つけなかったね。あ、怖いなと思って。
何、そこは、ね、そこは行くべきだろう。
いや、やっぱリング世代としてはさ、やっぱテープ、まあ、テープっていうものに対するさ恐ろしさっていうのは比じゃないよ。
テープ界にはまあありますから、間違いなく。
そうでしょ。テープだってそんなんだってさ、うん、CD よりも桁違いの怖さじゃない、テープ、磁気テープってさ。
デジタルのメディアよりかはね、やっぱ
そうでしょう、
感じるものあるよな。私はそうです
。やっぱり
信じはしないけれども、まあ面白いと思ってるからさ。
うん、あとは何かな、まあ俺も別に買ってるわけじゃないけどさ、その一応ジャンクテープ、まあ画像でも、まあ、フリマでも見た時に、そのやたらなんか宗教系多いなみたいなね、そのテープの
やつ、ね、説法テープみたいなやつかね。
そうそうそうそう、
あるね、
そういうのはね、おおっと思いつつ、
うん、
ああこれもうなくなったからこの出されてんだなみたいなさ、
あ
そのね、聞いてた人がなんかこう、ああ、
説法なんだか分かんないんだけど、防犯用に一日、うん、一晩中なんかさ、
うん、
説教とか演説のテープ流してる施設とかあったりするのよ。
怖い。
あれは説法なんだ。
施設？
あの、うん、
怖い。え、現在進行形なの？
いや、昔そのなんかこう、スーパーとかなんか施設とか商業施設とかで、夜中でずっと説法の音声が聞こえるのよ。なんだろうなと思うと、多分あれ防犯用に流してる。
防犯どころか客も来ねえだろそんな。
あ、だ、夜だ、夜。夜中。
夜、いや、夜、夜中にそれ説法が聞こえる。
クソ怖いわけよ。
怖いよ。
横通るとずっと男の人がね、なんかこうずっと喋り続けてる。で、最初はだから宗教団体でもいるのかなって、集会でもやってんのかなと思ったら、同じことずっと繰り返し言ってるから、これテープだなと思って、あ、じゃあ防犯用に流してんのかなっていう。
いやー、ちょっと今なって聞いてみなよ、ちょっと。その当時を知る人にそんなのありましたっけ。
あ、だから逆になんかね、これそれのジャンルについて詳しい人がいたら教えてほしいで、そういうのありましたよっていう。
怖えな。
まあ、あの時代だからテープじゃないか、さすがに CD かもしれないけどさ、
うん、あーかもね。へえ。まあまあ、でも防犯って考えるといいのかもね。
現に薄気味悪いから
絶対近づかないもん。そうそうそうそう、絶対近づかない。そんなんね。そうね、
そういうこともあるんじゃん。いや、だからそういうニッチなね、うん、やっぱ音声メディアの話っての面白いね。
うん、どうなんだろうね、そういうのをまとめてるのもあんのかね、どっかに。
どうだろう。それこそほら、昔はね、よくタモリクラブとかでさ、エロレコード特集みたいなやつだじゃん、
うん、ああ、まあでも一応エロレコードとかオフィシャルだしね、なんだかんだ言って、
うん、あれはまあちゃんとね、うん、販売されてたもんだからさ、ちゃんとしたクオリティで作ってたしね、
うん、だフッテージものだよね、こういうのってね。
そう、完全フッテージ、
ファウンドフッテージ
だから、フッテージの怖さはね、やっぱでかいよね。
あるある、うん、でかいでかい。いつ来るか分かんないから、
う
ん、
まあそう、フッテージって素材ね、うん、あの、そうそう、加工されてない木っていうか生のものっていうのね、
うん、まあホラーでね、最近、まあ、ここ何年か特に、
うん、
ファウンドフッテージなんか、ね、こんなん見つけちゃったら大変なことになっちゃったみたいなもの多いからね。
まあもう定着した感もあるよな、
うん、
まあ、ブレアウィッチ以降みたいな感じなのかな。
そうそうそうそう、
ね、逆に今もうファウンドフッテージがさ、あり得る時代になってるじゃん。みんながバンバン動画撮ってるからさ、動画とか音声撮ってるから。
ああ、そっか、まあ、あれね、スマホ拾ってみたら
とか、そ
う、逆だよね今度はね。なんか日本映画であるじゃない、スマホを通しただけなのにっていうやつが、なぜか大量生産されているっていう都市伝説があるけどさ、
うん、
あれの逆だよね、そろそろ、うん、スマホを拾っただけなのにっていうやつは
拾っただけ、
そろそろ
っていう感じでもないけどな、
拾って、見たらさ、うん、とんでもない怖いみたいなね、うん、もうすでにあるかもしれないけどね、そんなのね。
でもスマホはちょっと情報量多すぎるから、やっぱカセットぐらいがちょうどいいんじゃない。
まあ確かに、でも再生できるもの持ってる人確率少なくない？
あ、だからその再生までのハードルが高いっていうのもまた盛り上げてくれるんじゃない？
うん、まあそうなるとあれか、あのなんだっけ、スピーカー付きのウォークマンもあるじゃない。
ああ、
あれを拾うとかじゃなきゃいけないのか。
それちょっとあの、なんていうの、話の筋的に自然じゃない、ないね。明らかに作為的な話し運びになっちゃってるから。やっぱし、聞くまでっていうのを設定しないと。
だって無理じゃない？カセットテープ。
だからこれはどうしても聞かなきゃいけないっていう動員を設ければいいんじゃない？
じゃあ聞いた人に1億円って書いてあってさ。
それ
を聞かなきゃいけないっつってさ。
それ面白いな。あの、見つけたテープにこれを聞いたら1億円って書いてあるんでしょ？
そうそうそう。それをで聞かなきゃいけないっつって。
うん。
ラジカセよね。
それ絶対でもさ、まあ、オチとしては絶対にひねらないとダメなわけじゃん。
いやいやいや、ラジカセ買って聞いたらピンポンっつって1億円が、うん、
もらえるの。
はい、もらえる。
逆にそれ導入だよね。そっから先怖いことが起きる。
そこでまあ、あのバンゲリスを流してくれる。じゃーんっつってさ、うん、重厚なシンセサウンド流してくれればまあね。
そうか、いや、いい趣味だよ、そのジャンクテープは。
でしょ、うん、もうジャンクテープカセット入れてもうパンパンですよ、棚がもうね、えぐいです。だからこんなんやってどうするんだろうなと思って。
まあいや、趣味ってそういうもんでしょ。
うん、まあまあ、乃木くんの城歩きみたいなもんなんだろう。
うん、あ、でもジャンクテープって検索するとかなり、ね、やっぱ出品されてんね、うん、ほんと。
でもそう、ヤフオクでもなんかどさってあるよ、変なやつ、うん、で実際それ買ってる人もいるしね。
やっぱ有限な資源だからってことか。
うん、まあ、うん、その俺みたいにそうピンポイントで中身に興味ある人もいるし、まあそのマテリアルとしてね、レアなものを、うん、ユーズドでも集めてる人もいるし、
うん、
まあいろいろバージョンもあるからね、カセットもね。その一見品名というか商品名同じでも微妙な差異みたいな、
あ、ものとしての、ね、メディアとしての、
そうそうそう、メディアとしての。俺もあるけどさ、ブランク新品のテープ、
うん、
でも高いよ最近は、特に高い。
あ、そう。
じゃこの1年ですら値段変わったなって思う。
え、てかいくらぐらいするのあれ、
ブランクテープ。
うん、
いや、まあピンキリっちゃピンキリだしあれだけど、なんか感覚的にノーマルで、まあ500、
うん、
ハイポジだと800から1000、
あ、
でメタルだとまあまあまあ2000円とか。
マジか。
だメルカリ価格感覚で言うと、うん、もうなんか今そんな本当にそんな感じになっちゃう。ノーマルですらちょっと古いやつは高いなみたいな、800円とか。
主役の座を明け渡したメディアとしては結構法外かもな。それは。
いや、そうそうそう、うん、いやだ、もうね、俺も集め始めたの去年からだから、うん、あれだけど、やっぱ去年よりもちょっと高くなってる感じするもんね、ハードオフとかで行っても、うん、みたいな、
まあ、
うん、だからなかなかね大変ですよ。もっと前に集めときゃ。まあでもこれレコードとかも一緒だと思うけどね。なんかレコードもさ、2000年代ってさ YMO とかクソ安かったんだよね。ああ、俺その時買っててさ、
はいはいはい、
CD より安いからさ、
うん、
レコードで買っとくかみたいな。今だって普通に高いもんね、そう、 YMO のレコードがジャケがだけじゃない。
確かに我々が学生の頃は普通に安いからつってレコードで聴いたやついたから、
ね、そう、安いからレコードを買ってたん
だ。そう、別に憧れとかおしゃれだからじゃないんだよ。
そうそう、ない、う
ん、
めんどくさいけど、うん、安いからまあしゃあねえかみたいな、うん、まとめて買うならみたいな、ハードオフとかでね。今そうじゃないもんね、嫌な世の中になってた。
いやいやいや、まあまあ
本当に嫌だよ、ペッっていう感じだけど。
でもまあ、でもテープ来てるっていうのは本当如実に感じてますね。それこそね、うん、山下達郎はね、新譜テープ出てますもんね。
買った買った、
うん、
ソフトリーかな。
ソフトリーか、
そうそう、うん、誰聞いてね、ちょっと早いっていうか最近の山下達郎追ってなかったからあれだけど、うん、初めて細田守大監督に感謝したね。
そうなんですか。え、映画使ってた。
そう、映画のね主題歌使われてた。
あ、そうだっけ。
そうそう、 2,3 曲かな、
うん、
なんだっけ、なんとかの未来ってやつあったじゃない。
未来の未来、
うん、あれじゃない、あれの主題歌が山下達郎の。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからまあもう細田守大監督にはもう
あなたが
感謝しかないっていう、感謝しかないっていう、
ね、国評してたのに。
いやいやいや、何を言ってるのかな乃木くんっていうさ、ほんと素晴らしい。
じゃあちょっと音楽は並々ならぬなんかいろいろと意識が高い人なのかな。
え、誰が
細田守さんは。
いや一応そうなんじゃない。だってこの間のあの映画だって、
うん、
あの主演はねいい歌手使ってましたもんね。
まあ私あと高木正和とか使ってたしね昔。
ああ、なんか高木正和って言われるとちょっとなんか、
え、
いや、おしゃれ度が優先しちゃってちょっと。
ああまあまあそうね、おしゃれな感じではあるけど。
そうそう、まあでも山下達郎を使ってるっていう時点で、もう大監督じゃないですか。別に映画見なきゃいいわけだからさ、
そのソフトで聞いて、ね、ひどいな。ちゃんと見てくれ。
でもすっごい名曲、いい曲だーっつってさ、なんだろうと思ったら、その映画主題歌って書いてあって、あ、偉いなーっつってね。それだけ価値があったってことだよね、映画を作るね。
あ、ていうかあれか、基本的に細田作品は大概高木正和がやってるのか。
あ、そうなんだ。
全部ではないか、でもかなりやってるね、うん、
まあいいんじゃない。そこに関しては
、まあ、いいんじゃない。全然いいじゃないですか。
全然いいんじゃない。
私も一頃よく聞いてましたし。
いや、いいんじゃないよ、高木正和なんて、
うん、
なんかね、俺もあれ聞いてたよ、忘れちゃったけどね。まあ、一頃誰もが聞く高木
さっきから、さっきから全部忘れてんな。まあまあまあ。
いや、もう脳のキャパシティがないからさ。
まあ、我々学生ぐらいの時とか結構聞くんじゃないですか、ね。
ああ、そうそうそう。
うん。
あ、そう。
まあほら、映像も作る人だったからさ、どうしても我々は意識せざるを得ないところだったじゃないですか。
そうそうそうそう。
映像と音楽両方やるっていう代表例だったからさ。
ああ。
うん。
まあ、そんな。
映像系の学生なんてみんなそうじゃん。映像と音楽を同じウェイトでやりてえっていう学生いっぱいいたんだから。
いやー、もう記憶が曖昧に。
いや、あなたもそうだ
って言ってたけど。
あなたもやってましたから。
そうだっけ。
あなただって映写機でなんか映像回してなかったっけ、音鳴らしながら。
いや、まあそうじゃない。
それは相方か。
まあ、そうね。まあまあ。そりゃ何だってやるでしょ。学生のうちはさ、シャキだろうが何だろうが、いや確かやってたよ。
なんか家の壁にプロジェクション、
ああ、そうそう、プロジェクションね。
あれ早くない？
考えプロジェクションマッピング、プロジェクトマッピングの流行りですよ。
プロジェクションマッピング今でこそ定着してるけどさ、
誰も知らないアパートの壁に映すやつね。
そうそうそう。新しかったな。そう、家の壁に夜中にね、プロジェクターで映像を映してそれを撮影する。
そうそうそう。いや、まあ、うん、いや、
いや、かっこいい、
やるんじゃない、
うん、
今でもやりたいよ、ね、
いやいやいや、
今やったらさ、ほら、
まあもうプロジェクションマッピングって言われちゃうからね。
ああ、プロジェクションマッピングだねってなっちゃう、うん、
野生の勘でやってたからすごいね、さすがですよ。
だからあれ撮っとけばよかったね、商標登録をね。
あ、名前を考えて、
そうそう、知らない家に勝手にプロジェクターを当てるっていう行為に対してさ、著作権を取っとけばよかった。そうすれば今頃さ、もう左打ちはですよ。
確かに。いや、まあ、あったんでしょうけどね、その建物とかに映写するっていうのはあったんでしょうけど、誰が始めたんだかは知らないけど。
いや、もう映写機ができた瞬間、まあ、プレ映画なんてきっとそんなんだしね。
でしょうね。それこそあのニューシネマパラダイス的な世界だよな、屋外映画館みたいな、
うん、全く多分その時ももう記憶はないですけども、ニューシネアパラダイスだなと思って、私もやったと思いますし ね、 そうね、きっとね、
確かに、
やっぱノスタルジーに訴えかけるっていうさ、
そうね、
うん、何の話だったんだっけ。だから細田守監督は素晴らしいっつって、その前に
いや、その後に
カセットテープ、あ、そうだ、ソフティ、ソフティね、ソフトリーがいいね。でもいいよ、ソフトリー。
本当、まだ聞いてないですけど、買ってないですけど。
まあね、
うん、
今度会った時にテープを渡すよ、ソフトリー。
ああ。まあいいじゃないですか、サブスク全盛のこの時代にあってね、やっぱテープでリリースするっていう。
まあサブスクもめっちゃ聞いてるし、ね。
まあね。
サブスクで視聴してフィジカルを買うっていうさ、
オツだなそれは、
いや、まあでもそんなもんじゃない、
うん、
やっぱりサブスクで、あ、いいなと思ったら カセットテープを検索してさ、
うん、
そうだから
もうあれだよね、だからアマゾンで、
うん、
あのレビューを調べてから中古屋行くみたいなノリだよね。
ああまあまあ、そうそう、そういう感じじゃない。
うん、それはリアルにやってる人いるだろうしね、まあ、ね、家電とかでも、
うん、
うん、いや私はせいぜいハードオフ巡りぐらいだからな、やってんのは。
ハードオフ巡ってどうすんの、何か買うの。
いやまあ音響機材を見てるな大体。
ああ、そっかそっか。
めったに会話しないけど、うん、ミディキーボードとかを意味もなく買ったりするよ。
わかるわかる、
うん、
あのキーボードがシンセとかがジャンクコーナーにあるとやっぱ、うん、なるほどなーっつってさ、あるよね。
うん、
この間行った、なんだっけな、この間ハードオフ行ったら、あのガタイのいい黒人がなんかシンセ何台も買ってたけどね。
おお、ミュージシャン
だね。まあ、いやーどうだろう、他のもなんかあってたら多分売る必要なのかなと思ったけどさ。
転売してるってこと。
楽器以外も買ってたから。
あ、
そうそう、いやあるんじゃない、全然あると思うけど。
まあてか普通に
転売っていうか輸出、普通に輸出なんだろうけど、
割と品質がいいものもあるだろうしね。
あるんじゃない、まあそれジャンクじゃなかったかな、普通に中古だったかもしれない、
う
ん、
でしょ。そうそうそう、さすがにねジャンクでねこれいけそうだなっていうのはやっぱあんまないよ。見るけど一応、ね、うん、
その俺もラジカセを見つけにジャンクコーナー行くけどさ、
うん、
壊れてるやつでも5000ぐらい普通に値段張ってるからさ。
やっぱしそれは相場だから高騰してんでしょうね。壊れてでも買ってる人がいるってことだから。
そうそう、直して、うん、だから行くともうさ、あ、もう明らかにこいつら転売だなっていうさ、
うん、
人いっぱいいるよね。
ラジカセでもいるか、やっぱしそこはもう目ざとく。
ラジカセもそうだし、なんかコード類とかさ、なんかこうスマホ片手にコード類をなんかこうチェックして顔を抜いてる人。
それは
しょっちゅういるな。
単純にあれなんじゃないの、必要に駆られて買ってる人ではなくて。
いやいやいやいや、量的にそうではないと思うんだけど。いや、なんかわかるのよ、そのちっちゃい軽いものはさ、うん、転売でまあ細かくやってもそんな輸送料かかんないから保管もね、うん、簡単だから意外と売れるんだろうなと思って。
あ、
でコードばっか出してる人いるよ、メルカリとかで。
あ、本当。
トントントン、おへえと思って見て。
背取りをしてるわけだ。
そうそう、
うん、え、うん、でもハードオフとかって、ね、そんなに値段の付け方ザールなのかね。
わかんない。でもわかんない、ちょっとコード類は本当に俺も興味ないから未知すぎてさ。
そうね、確かに。
赤白、赤黒、赤白じゃねえや、赤白か、うん、ああいうコードとかリモコンとかね、テレビのリモコンだけやたら買ってる。
案外さ、コードケーブル類ほど中古で買おうと思わないんだよね。
いや、分からん。
やっぱしあれってね、断線とか品質結構やっぱ左右するからさ、う
ん、そうだけどね、なんかあるのかね、レアなコードとか、まあ、リモコンとかもそうなのかなみたいな。
どうだろうな。いや、それこそだからハード、ラジカセとかは直しゃいいじゃん、けどコード類なんてさ、うん、ねえ、まあ直せるんだろうけど大変じゃないですか。
ね、うん、まあまあでも、
ああまあ、
わかんない、
自作ケーブル自作する人いるから、なんか材料として使う人もいるのかな。
なんかね、わかんないけど、うん、あ、まあでもとにかく壊れててもね高いから嫌になっちゃうなと思うけどね、うん、
まあでもそれはある種活気がある証拠でもあるのか。
まあまあ、つっても買ってんのね、どうなんだろう。でも最近は若い人もラジカセまあ買う人もいるらしいからね、うん、まあまあ、まあ活気があるのはねいいことで、活気なかったら、
まあ、ね、そもそも流通すらしないから。
そうそう、流通しないから、うん、それだと困っちゃうし、難しいや。まあまあ活気があるのはいいこと、
うん、
だけどどうしても俺はその古いブランクテープがだんだん高騰しているのが本当に辛い。
そっか、あ、
2000年に集めときゃな。
まあね、いや、さすがに2000年に想像はできないでしょ、この状況。
いや、どうなんだろうね。でも買ってた人はいるわけだからね。まあこういう状況になると分かっててではないだろうけどさ、
まあ、
好きで買
って、うん、まあ好きでっていうね、
嫌、うん、なんで、そういう人がさ、いや当時はこういう2、300円でゴロゴロしてたんですけどねみたいなさ、うん、やつをツイッターで見かけるとつって
さ、それはコサマウントは取りたいでしょ。
そう、
ブームになったら。
そうと思って、そう、いやでもなかなかないんだよね。でまあまあ、これは多分カセットテープあるあるだけどさ、
うん、
あのイルカのハイポシテープってわかる？
わかんない何それ。
あ、ね、見るとわかると思うんだけど、
イルカのハイポジ、
いや、イルカジャケのハイポジ、
今テープがいっぱい出てきた。
こういうやつ、こういうやつ
見たことある、イルカ中華と思う
あるでしょ、 TDK の CD
青いやつ、ね、
CD、 そうそう、これまあ何本かあるんだけどさ、
うん、
だ割とこれはね、なぜか多分流通が多かったんだろうね。だし比較的年代も2000年に近いんだろうけど、
ラッセみたいなパッケージの、
そうそうそうそう、だからもうハイポシはこれしか中古流通しないんじゃないのとかいうのを最近見かけて、ああ確かにこれよく見かけるなみたいなね。逆に言うと、まあ、
メジャーなのか、
うん、そうそう、こういうやつはねなかなかないんですよ。
あ、そう、なんか地味な普通っぽいやつだけど、
そうそうそう、こういうやつはねなくて、これはノーマルソニー、HF46 ですけども、でこれは高い、ちょっと高い、うん、で結局もったいなくて使わないっていうね
まあそういうのがあれなんじゃないですか、コレクションになっていっちゃうんじゃないですか、そのうち、
はい、そうなんですよ、
うん、そのうちあれじゃないですか、あのもう骨董品みたいになっちゃうんじゃない、これはいいなっつって封を開けずに眺めるっていう。
今そうだもん完全に、
うん、
でもこれだって40年前とかだもんね、今だって2022年らしいじゃん、
噂によるとな、
噂によると、うん、これちょっと事実かどうかっていうのはだいぶ検証する、
受け入れがたい事実、
受け入れがたい、そうそう、うん、受け入れがたい事実だって、そうじゃない、今年度っていうか本当受け入れたい事実、今何かありますかって言われたらさ、今が2022年
だっていうことよね、
ってことでしょ、うん、でそう考えると今ホット手に取ったカセットテープだって40年前とかなっちゃうわけじゃん、
う
ん、80年代出てたらさ、うん、
だってアキラより後の時代だからね
え、いやいや、それはさすがに、流言飛語ですけど
もまあまあまあまあ、そうね、
だからね、だから今下手すれば北斗の拳よりも後の時代だからね、きっとね、
いやあれだって90年代だからね、あれ
だからもう
1990X年でしょ、
終わりですよ、
うん、
もうクジャク王より後の世界ですよ、
クジャク王の設定、
クジャク王が一体何年だったかちょっと分かんないんだけど、うん、恐ろしいですけどね、
うん、
まあまあそんな、だから野木くんもカセットテープがお家にあったら、
あ、まあそれは見つけたら報告しておく、
見つけたら、うん、ちょっと頼むよ、うん、まあね、まあ、このポッドキャスト聞いてる人は、みんなカセットテープ、ね、好きなや好きだから聞いてるって最初だけだと思うんだけど、
全然読書の話してないですけどね、
いやほんとね、
なんかないですか本の、
いや全然ありますよこの流れで、というか、うん、まあ、環境音楽の話もしたけど、最近本ね、もうディスクガイドしか買ってないの、
あんた、
はい、どうもすいませんっつって、
ディスクガイド探偵力になってきたな、じゃあ、
いやそうだよ、もうだから今手元にもアンビエント、さっき言ったアンビエントミュージックもありますし、
あれはあるかい、電子音楽
あるよ、電子音楽
フュージョン聞くのか、あんた、
フュージョン聞くよ全然、
本当、
いやだからね、そのブレイクスルーはやっぱベイパーウェーブなのよ、
ああその経由で、
そうベイパーウェーブの中にそのフュージョンとか
出してくる、そうだけど、まあまあ
角にそのスクリューかけてっていうところがあるから、フュージョンも今では聞く、
そうか、ちょっとね我々が若い頃なんてのはフュージョンってのはちょっと避けがちなジャンルではあったけれども、うん、今なんか探してますね、トムさん、
本か、というわけで、今手元にありますのは、今日のメインの、本のご紹介は日本の電子音楽ということで、
あ、それあれかな、私が読んだのと違うやつっぽいわ、
あ、違う、
多分ね、
なんかね、いや、分かる、
電子音楽インジャパンじゃないかな、
電子音楽インジャパンの方でしょ、うん、分かる分かる、それね、電子音楽インジャパン、
あれもうちょっと新しいやな、
まあ、電子音楽 in Japan じゃなくて電子音楽 in the world ならあるんだけどね、
同じあれかな、シリーズかな、
いや同じ人、同じ人、同じ人がその世界版で、こっちはねディスクガイドなのほとんど、
ああ
そうなの、ね、in Japan も欲しいんだけどね、
in Japan は読んでたね私は、
そうそう、
でもそっちの方がなんか硬そうだね、日本の電子音楽の方が、 なんか学術書みたいな想定で。
だから本当湯浅ジョージとかさ、あれか、本当実験音楽70年代
古い人たちか、
実験音楽、そうそう、だから、
まだテクノという言葉が生まれる前の、
全然ない、だいわゆる NHK 電子音楽スタジオっていうのがさ、
なるほど、
ね、あってねっていう、そういう感じだから、だからその人たちはもっとさ、その現代音楽としての、
あ、はいはいはいはい、
電子音楽だからドイツとかさ、そう、ね、そういうところの現代音楽の人たちからの影響で、そういう音響みたいなことをやって、
うん、
だそのインタビュー集だ、
なるほどね、
なかなか難しいけどね、その今の感覚だと下手すると電子音楽ってやっぱもう歴史みたいな感じでさ、
うん、
あれだけど、やっぱこういうの読むと、当時の最先端、それが最先端みたいなね、ミュージックコンクリートみたいなところがね、だから、名前読めないですけどね、一柳水これあってるとはとても思えないけど、漢字の一に柳と書いて、
ああ都市ね、一柳都市じゃない、
あ都市ってもんだ、
うん、はい、軽眼の軽の、
あそうそう軽眼の軽、
はいはいはいはい、
とか言ってますよ、1950年にニューヨークのジュリアード音楽院に入学したんですがっていうところからね、はい、ハイソサイティーだね、
前泉敏郎とかあの時代の、
そうそうそうそう、だジョン・ケージがどうのこうのとか、
それこそあれか、ドイツだとあれだ、シュトクハウゼンね、
そうそうそう、うん、だこういうの読んでると、
うん、
だんだんね、そのアンビエントミュージック、
そうね、まあまあまあつながるけどね、
だから結局我々の世代からいくとアンビエントミュージックって、うん、どうしてもイーノ以降みたいな感じじゃないですか、
うん、
まあまあね、まあそうじゃない、そうじゃないかったか
もしれないけど、いやいや、あのバッと名前が出てくるとしたらイーノになっちゃう、
そうそう、イーノで、なんとなくそのやっぱロックンロールの中でいいのがいて、で、うん、いいのから分岐してアンビエント聴くみたいなね、まあ、当然細野晴臣っていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、それより前に遡って、まあ、こういうところから、
まあ、いわゆるもともとクラシックやってたような人たちがなんか表現の拡張のために電子音楽を始めたみたいな世代の人たちね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
クラシックとか現代音楽ってやつね、
うん、うん、だからそういうのを読んでね、これからどうやって生きていけばいいんだろうってさ
未来志向なのか過去にとらわれているのか、
だってこんな知識で俺どうすんだろうなと思ってね、あの日本万国博覧会の音楽についてのインタビューとか読んで俺ってどうするんだよって、
いやいやいや、まあでも面白いとこだと思うけどな、
うん、逆に言うとさ、日本でも万博のサントラってあんのかな、欲しいよねそんなんさ、
あんじゃない、
めちゃくちゃ欲しくない、企業パビリオンのさ、うん、それぞれ、
ああそれはでも
めちゃくちゃ欲しいよね、
記念品としてレコード出されたりとかしてんじゃない、そういうのって
あれだろうね、
うん、
絶対欲しいよそんな、
でね、下手したら当時最新機器使って出してそうだしさ、音、
いやいやそうじゃない、めちゃくちゃ最新じゃない、うん、当時の万博なんてさ、どうせ今やったってね、クソみたいな DTM 流されたけ
どいやいやいや
急に現代批評です
けどね。そうね。まあだからほら、あの我々が聞いてたようなジャンルのにもつながったりとかするんじゃん。うん、あのほらクラウトロックとかさ。
そうね。確かにそうそう。うん、まあだからどうしてもね、あのカンでホルガー集会だっつうとやっぱどうしてもドイツ現代音楽っていう血脈に行っちゃうし ね。
クラフトワークとかさ。
そうそう、クラフトワーク。
もともとはそっち系の人たちじゃん。
うん、
あと私タンジェリンドリームとか聞いてたけど、
タンジェリンドリーム、
うん、
電子音だとやっぱそうだね、
うん、
だからなんでこんなもん読んでるんでしょうかっていうのやっぱり自問自答、
なんかあれかな、
見つめ直すっていう、
ね、青春時代のちょっと匂いを取り戻そうとしてるとか、そういうわけでもないか、
いやどうなんだろうな、
学生の頃はなんかそんなのよくね、
いや全然、というかもう学生の頃なんてノイズしか聞いてないですから、ルーリードのブラックマシンミュージックか、突然ダンボールの成り立つからしか聞いてないその2つをね、ずっと聞いてる、それしか知らないっていうんですから、もうどうなんだろうね、まあまあそういうのはでもあるだろうね、 登り方としては。
うん、
でやっぱり去年あたりに自分の中にあったベイパーウェーブショックっていうのは結構でかかったんだなと思うね、自分の中で。
大きかったかもね、確かに。あのなんか眠っていた何かを呼び覚まされたような感覚っていうのは確かにあったかもしれない。
そうそうそう、
聞いてて。
うん、なんかいろんなね、その表面上のね、シティポップが使われてる、フュージョン使われてるとか、まああとはね、俺たちの子供の頃のインターネット感みたいなのもあるし、あとはあれね、そのサンプリングの使い方として、初期のヒップホップってこんな感じのなんかイリーガルな感じだったのかなみたいな。
ああ、まあでそうでしょ、
そういうのもあったりする、そうそう、
ちょっと怪しげであるっていうことが重要な要素だったわけでしょ。そ
うそう、うん、だからたどろうと思ってもたどれないとかね、情報がないとかさ、なんかそういうところも含めてすごい良かったんだけど、
それがあれかもしれないな、ジャンクテープにもつながるところなのかもしれないな。
そうなんだよね、うん、まあいろいろな要素はあるけど、やっぱり、言うてもね、ベーパーウェーブ、うん、いくらなんでもやっぱり人の手が介在してる、まあ意識的にね、当然、ま
あ、あれは
ぐちゃっとしてる、うん、そうそう、意識だけど、そういうジャンクテープには本当意識の流れがないからさ、だからそういう意味ではあれだよね、あのディスヒートだよね。あのディスヒートってほら、半分素人で半分ミュージシャンでやってる、プラスチックスと同じですよ、だから、
はいはいはい、本業は別にあってみたいな、
本業は別にあって音楽は素人みたいな、うん、だからそういう、
あ、まあ、てかニューウェーブはそういうノリだったわけだからね。
そうそうそう、
プロはダサいねっていう発想、
うん、
うん、専門ってダサいよねっていう、
まあそういうのがあるのかもしれないしね。
まあ確かに究極のアマチュアってジャンクテープだもんなあれな。
まあそうですよ、
うん、
究極のアマチュアがラジオをエアチェックして撮ったっていうさ、
そうそうそう、
でその行為自体がもう現代美術ですから、うん、なかなかね。
で究極の完成品はフッテージであるっていうねいじってねっていう、うん、
そうそうそう、だしそれをねピックアップするのもハプニングでなければならないっていうさ、なかなか難しいですよ今私がやろうとしてる芸術行為はね
すごいな、美大生みたいになってんだ今
、そうですよ、だからこれを、今このポッドキャストで発表したことによってね、今美術館にセンセーショナルが今巻き起こってると思いますけど、まあそんなことじゃないですかね。
まあ趣味は充実してていいですよ。
もうやめたいよ、ほんとめんどくさいよ。
あれだよね。
四六時中ヤフオクとか見なきゃいけないしさ。
あんたは自分の趣味に対してすごいこう業を背負ってるかのような言い方をするよね、いつもね。
だからポッドキャストで話すとさ、そのどうすんだよっていう感じがすごい強まるから大変なんですよ。
まあ人に話せば客観的になるからね。
そうだよ。やってる時は別にさ、すごい楽しかったのに、今話してたからなんかだんだんなんか嫌なってきて。
虚しくなってきた。俺何やってんだって。
虚しくなってきて。何やってんだ俺。こんなことしてどうするんだよ。
そんなこと言ったら趣味全部そうだぞ。
まあそういうこと言うと、このポッドキャスト自体が。
そうそうそう、これやってる意味なんだって話になるから。
ポッドキャストやってんだろうな、
うん。
そういう感じはありますけど。今欲しい本はですね、うん、去年か一昨年出た ECM の、カタログ。あれが欲しいんですよね。ECM で合ってるかな ?EMC、レーベルのさ。まあ、クラシックとか、まあ、ジャズもあるのかな。
ああ、はいはい、あれか、知ってます。
多分ジャケとかで、うん、はい、見たことあるんじゃないかな。そこら辺。それのカタログ出てんだよ。去年かな。高いんだよね。5000円以上するんだよ。それ欲しいな。欲しくない？
いや、私は別に。
欲しくない？
あんまね、ディスクガイドとか買わないからね。
あ、そうなの？いや、うん、ディスクガイド以外、俺もなんかいらないよ、もう本は。
いらないですか？
いらない、いらない。この世にもうディスクガイド以外は出版しないでほしい。ちょっともうディスクガイド。
あれじゃないですか？この番組ももう存続不可能じゃないですか？
いや、そうですよ。最終回です。最終回。そしてディスクガイド。
今まで散々小説とか読んできたの
に。今までありがとうございました。今はディスクガイド、ディスクガイドだけですね。
いやいやいや、小説をね、希望している人も多いですからね。まだなんかやんなきゃ。
あ、聞いてる人でってこと？
うん。
いやー、もうディスクガイドですよ。
ディスクガイドを読んでどうすんだっていう話じゃないですか。
これいいガイドだねっつって。いや、ディスクガイドでもやっぱりね、いろいろ読んでるとやっぱありますよ。いろいろ。
そうかい。
もうとにかく、まあまあ、私はもう趣味がね、と合致しちゃってますから、まあしょうがないんですけどね。
うん、
ディスクガイド読んで、あ、これかなっつってピックしてね。あれして、あれするわけですから。
うん、
どうだい、最近調子は。
いや、調子は。
どうだい、それ。もう俺は話疲れちゃったよ。もう、どうだい、最近は。
いやー、最近ね。最近なんかね、カザフスタン映画ってのみたいよ。
え？
アマプラにあったんだよ。
カザフスタン映画、なんてやつ？
ね、トミリスっていう。
ほう。
まあ、あの古代の遊牧騎馬民族のマッサゲ大族という、まあ、うん、遊牧騎馬民族がいて、それの女王である、うん、トミリスっていう。
情報多いな。
へ、まあ、その人、まあ、有名な人なんだけど、うん、古代史では、うん、その人が主人公のカザフスタン映画っていうんで、おすげえなと思ってちょっと見てみたんだけど。
何年の話なんて。
あの人紀元前6世紀ぐらいの人。
あら、まあ、そういう資料残ってんだ、その人。
あ、あれだよ、ヘロドトスの歴史にしか出てこない人。ヘロドトス以降に、
ヘロドトスの歴史に
若干書かれてはいるけど、多分みんな元ネタにしてるのはヘロドトス。
ヘロドトスなんだ。
だから実在したかどうかすら分かんない。
じゃあ全部本当だわ。
いやいやいや。
ヘロドトスが言ってるんじゃ全部本当だな。あ、そうなんだ。
まあなんか英雄だよ。そのペルシアを撃退したという女王様っていうことで、元祖女傑みたいな人なんだけど。まあまあまあ、映画ぐらい作られてもおかしくないのかなと思ってたけど、まあ、まさかカザフでと思ったけど、うん、まあ多分あの辺の地域では民族の英雄的な意識で、
うん、
見られてるんでしょうね、うん、
よかったかい。
ね、
カザフ映画ってちょっとよくわかんないけど、
大味でしたね。
あ、大味だったの。
退屈はしなかったんだけど、
へえ、うん、
そうそうそう。でもなんか
カザフスタンの映画スタジオ、
カザフスタン映画でしたからね。で、出てる人たちもみんな現地の人たちなんで、だからちょっとこう、なんていうの、東洋系的な顔つきした人たちがいっぱい出てくる。それと、あとちょっとこう、ヨーロッパの血が混ざったような感じの役者さんで、実際、まあ、マッサゲ隊ってね、あの辺の地域の。
マッサゲ隊。
遊牧騎馬民族なんで、まあ、そういう感じだったかもしれないけど。
マッサゲ隊、そうか。マッサゲ隊の隊が、隊長とかの隊。
ああ、マッサゲ隊って。
マッサゲ隊。
発音ちょっと分かんないんだけど。
う
ん、
いや、そう。へえ。
そうそうそう。ついついね、お、こんなんあると思って見ちゃってる。うん。
本当だ。ヘロドトスの歴史には、スキタイ人と同士であるとする者もいる。
うん、そうそうそう。スキタイだと言っているんだが、実際に分からん。うん、いたかすら分からん。
どうな、いたのかな。
どうなんでしょうかね。
へえ。
でね、映画の中でね、サルマタイとか出てきて面白かったですけど、ね、そういうのは。
サルマタイ。
サルマタイもまあ違う、まあ、遊牧民族で、いわゆる女性が強い社会みたいな種族がある。厳密にはね、サルマタイよりも古いサウロマタイの風俗をサルマタイとして描いてたんだけど、まあ、それはややこしいと思ってるけど、いわゆる女性が戦う部族。そういう人たちが映画の中に出てきて、主人公に強い影響を与えるっていう設定になってて、で、要は戦う女性たちがいっぱい出てくるっていう。
なるほどね。結構これは現地で有名だったのかい、うん、有名中か、映画自体
多分大作なんじゃないかな。結構な、
あ、そう、
うん、エキストラ出てたし。
へえ、
うん。でやっぱしさ、CG とか結構使ってて、
ほう、
で、あれなんですよ、300の影響やっぱ受けてんだよね。
みんな影響受けてんじゃん。
みんな影響受けてる。
この時代の。
戦争ものっていうか、うん。
鋼材でかいな、300。
いわゆるクレイジーホースっていう手法。
うん。
時間止めたりとか。
はいはいはいはい。
絵が止まった状態でカメラが寄るとかっていうのをちょっとだけやってた。
へ、うん、
あれは本当流行ったんだよな、300の後。
なんかね、ケレン味が出るっちゅうことなんだろうね。
うん。 まあお話はね、そのペルシアと戦うっていうのがもうハイライトで。
へえ。
まあね、300の敵役もペルシアだからね、同じ。
ああ。
アケメネス朝ペルシア。
まあでもそういう時代のやつだと敵役にされやすいのかな、ペルシア軍人。
まあ大帝国だったからね、世界帝国だったわけだから。
ペルシャってそんなでかかったの？
当時は、うん、世界帝国ですよ。
へえ。
その、まあ、異民族をどんどん併存してったっていう。
それは何年ぐらい？
まあ紀元前何百年っていう話だけど。
ああ、そうなんだ。
まあつってもなんとか朝ペルシャっていろいろあるからね。
はいはいはい、はい。
アケネメス朝とかササン朝とかさ。
古代史もね。そうそう、野木くんもヘロドトスの歴史全部通して読んだ方がいいんじゃないの？あとストラボンの地理史もね。
だからあれか、そのトミリスについて言及してる。
そうだよ、うん、これを読まないと。
あ、まあだから映画もその後の時代の歴史家が、うん、あの記述しているという体で始まる。
へえー、なるほどね、うん、
まあ、あのよく西洋絵画でも描かれた人なんだよ。ルーベンスとか描いてるから。
あ、結構じゃあメジャー感あるじゃん。
そうそう、メジャーなモチーフだったんだけど、ただ当然のことだから白人っていうかヨーロッパ系の女性として描かれちゃうわけよ。
今でもウィキで見てるけど思いっきりヨーロッパ。
でももっとあの東方の人たちなので、でもしかしたらそれこそカザフとかあっちの方の人たちからするとそれは結構許しがたいことなのかもね。
うん、なるほどね。
まあ古代史系とかのこういう壮大な歴史スペクタクルは大味でもちょっと見ちゃうね。なんかで見終わったの大味だなと思いながら。
いい趣味だな。
もうほら、とにかく大軍勢見たいってだけだから。大軍勢がわーってなってればもう上がるっていう。
はいはいはい、うん、あ、でもそんな大軍勢出すんだ。
結構揃えてたかね。ああでも、うん、割とうまいこと工夫して借りられた中でやってる感じはあったけど。
それサントラ出てないの？
サントラは出てんじゃないの？現時点は
出て
んだけど。まあまあそんな感じですよ。
なるほどね。
うん、
まあその野井くんももう分かってると思うんだけども、話疲れてさ。
うん。
うん。
もう寝るなよ。
あのポッドキャスト疲れがさ、
まあいいんじゃないですか。
来ましたよ。
もう、うん、ぼちぼち。
もうぼちぼちね。まあ今日はということで、野木くんの何でしたっけ？筆体と。
筆体じゃない。まっさげたい。
まっさげたい。
まっさげたい。
まっさげたい。まっさげたいと。
まっさげたい。
日本の電子音楽について。
ぐっちゃぐちゃだろ。
話させていただきましたけども、
うん、
皆さんの心には何が残りましたかと。なんかありますかね、野木さん。
次は何か読みますか。
じゃあ日本の電子音楽読む？
いやいや、小説にしましょう。小説に。
え、小説？
小説
を読むの？
うん、いや課題ですからこれはもう。
小説読むの？
次はもう小説ですよ。
あのタイトル変えようよ。ディスクガイド。いやいや
完全にもう。
ディスク。
ディスクガイドしか読んでねって聞いてもう覚悟を決めましたよ。これ小説読むしかないっていう。
何の覚悟別になんかあるかい。じゃあまあなんか、なんかあるかな。夏っぽいのがいいよ。
夏っぽいの、
うん、俺はもうないよ。
正直なんか夏っぽいのってなんだ。夏への扉。
俺本当は今本やるよって聞いたから、うん、じゃあしょうがねえな、あのイージーリスニングディスクガイドでもやるかと思ったんだけど今手元に。
だからそれを読んでどうすんだって話だ。
いやだからいい、これ聞きたいねっつってさ。なるほどなみたいな。夏っぽいのなんかあればいいけどな。
夏っぽいのって難しいよそれは。
夏なかないかね、夏っぽい。でここがねやっぱりねあれと思うよ、うん、僕は小説の不自由っていうものはね、その夏っぽいのなんかあるかなっつってさ、パッとやっぱ我々思い浮かばないじゃない。
ああ夏への扉。
夏への扉の夏
か。タイトル入ってだけだけど、
ね、そんな夏もっとなんか
あれ長編だしね。
あるかな夏っぽいの。
真夏の詩三島。
何それ三島にあんの、そういうのが。
ある
夏なの、
あれは夏。
おう、それ短編なの。
短編だね。
真夏の詩。
真夏の死っていう短編だよ。
そうか、じゃあそれでいくか。
え、マジで？いや、いいけどさ。
いや、だって、わかんない。
いや、夏ってだけで今出しただけだけど、いいなら行く？
いや、いや、わかんないけど、だって、それはいいんでしょ、夏っぽいんだから。
じゃあ、ちょ、タイトルに夏。
なんかでも、夏っていうのが入ってるやつはなんか嫌だな。
まあまあね。
タイトルに、それはちょっと思ったんかさ。なんかそう、そうじゃないんだけど、夏っぽいな、みたいな。
そうじゃないんだけど夏っぽいな。日本の一番長い日。
いやだからさ、
あれ夏だよ、クソ夏ですよあれ。
いやクソ夏だけどさ、うん、そうじゃないんですよ。そういうまあなんか探しとこうよ。
そうね、探しときましょう。
いやだからつまりさ、私が言ってんのは尾崎みどりみたいなさ。
あ、尾崎みどりで、ね、
そういう夏感よ、要は。私が言いたいのは尾崎みどりにしようよ。
尾崎みどりでいいじゃん。
ねえ、ただ第7巻回方向はちょっと長いからやんないけど、あれはね。
あ、でもそうじゃなくても長い、長いか、あれ長いか。
いや長い長い長いよあれは。
まあまあ、
じゃあまあまあ長いし、第7巻回は相当力入れないと難しい。
いや確かに巨大な存在感の作品ではありますから。
こんな書き出しの一文だけで多分3回ぐらい使わないとさ。
うん、
よほど遠い過去のこと、秋から冬にかけての短い期間を私は変な家族の一員として過ごした。
素晴らしい文章だけどね、このところ、この先。
これは素晴らしいね。
うん、じゃあ、尾崎みどりのどれかをやろう。
尾崎みどりのどれかやろう。でも両方、ちくま文庫であるから大丈夫です。
うん、
香りから呼ぶ幻覚でもいいしね。いろいろありますから。
っていう感じで、じゃあ、尾崎みどりのどれか。
うん。ああ。漢字の読み方合ってるかどうかわかんないけど、満層とかいいな。
ああ、映画満層。
いや、ただの満層。
満層、ただの満層だったっけ。
うん、まあ今あるよ。うん、まあそうかね、映画満層っていうのも別に何のかな、わかんないけど、満層っていうのがあって、
これいい。おいおいおい、
出だし、船で2人きりで乗ってるってやつだから、これは夏だな。まあいいや。ということで、次回は尾崎みどりです。
すごい、すごい適当に大物は決まったって
。いやいやいやいや、夏といえばやっぱり尾崎。私もね、随分尾崎みどりやりたいと常々思っておりましたから。これはいいんじゃないでしょうかね。途上にてか。途上にていいかもな。まあそんなことを思いながらね。ぜひ、次回。いつ頃かはちょっと分かりませんけど、
はい、
暑い時期にまたお会いしましょう。それではさよなら。
さよなら。